ナムプレイ。この番組は僧侶である私元宝が音楽や映画など身近な話をしながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第25回です。よろしくお願いします。いやー、先日発表があったんですけど、 Perfume が何ですか、活動休止、コールドスリープに入るということで、まあね、ショックっちゃショックですよね。僕は小学校中学校ぐらいの時から Perfume を知ってずっと聞いてたので、もちろんファンだったし、なんかずっと綺麗じゃないですか Perfume って。こうもちろんなんていうのかな、アイドルっぽい感じではあるのかもしれないけど、こうアーティストとしてね、応援できるというか、ダンスもそうだし楽曲もそうだし、本当にこう、しかも年々綺麗になってく、かっこよくなってく感じで、ずっと見てたんですけど、でまあ今年メンバーの方も30何歳なのかな。でまあ正直ね、いつかというか来るかなとは思ってたんですけど、まあ一旦その活動休止するっていうことでちょっとショックでしたね。でもね、まあ今言ったようにちょっとそんな気はしてたとか、まあいろいろあってね、不思議とそんなにこうその発表を見た時もうめちゃくちゃショックは受けなかったんですよね。っていうのも今日ちょっと僧侶なんだけど恋バナをしたいと思って、いいっすか、自分恋バナをしても実は僕その初恋が Perfume だったかもしれないっていう話で、先日ね、結構前かな、半年前ぐらいにうちの姉と、2人で車乗ってて買い物かなんかした時に喋ってたんですけど、その初恋の話になったんですよ。で、初恋って、いつだったみたいな話をしてて、なかなかこう難しいじゃないですか。で僕なんか保育園の頃の記憶ってほとんど基本ないんですよね。なんか断片的にはあるけど、あんまりこうみんな覚えてます？僕はあんま覚えてないんで、幼稚園保育園の頃誰かこう意識してた人いたかもしれないけど、別にそんな覚えてないし、で小学校の頃、小学生ぐらいになるとちょっとずつ、例えば周りでなんか付き合ってるみたいな話を聞いたり、告白するとか好きな人みたいなのがポツポツ出てくるじゃないですか。でやっぱそういうのを聞くとこう刺激されるというかね、影響を受けて、自分もなんかそれに乗っかってって言い方変ですけど、誰か意識したりとかはしてたけど、でも別に誰かに告白しようと思ったこともないし、もちろん告白されたこともなかったんですね。だから小学生で恋愛っていうのはなくて、で中学ぐらいになるとちょこちょここう好きかもって思う感情がね、誰かに出てきたりとかしたんですけど、僕その彼女ができたのが、高校の時だったんですけど、初めての。だからそれまではこう誰かに告白するっていうことはあんまりなくて、だから初恋って言われるといつだろうなっていう話で、そのなおいつだっけみたいな、結構思い出すのに時間かかってたんですよね。でそういう話をしてたら、その姉が自分の初恋はバンプのベースの人、チャマって人いるんですけど、だったみたいなことを言って、あ、それありなんだみたいな、そのなんていうのかな、別に反則じゃないですよ、ズルじゃないけど、なんかそれありのルールならちょっと話変わってくるじゃないですか。その曰くそのバンプのベースの人がもうめちゃくちゃ好きで、もう本当にどうやったら結婚できるかとか結婚した後のイメージを膨らませてたぐらい好きだったというふうに言ってて、でも確かにそれはね、立派な恋かもしれないなと思って、ってなってくれば、俺もあるなと思って、そういう感情に身に覚えがあったので記憶を遡ってみたんですけど、でその思い当たったのが、僕は多分初恋が Perfume の あの貸し床だったんですよね。これはもう間違いなくそうだなと思うんですけど、でなんていうのかな、それを自覚した瞬間が、まあ、あの当時僕中学生ぐらいの時ラジオをよく聞いてて、でその中で Perfume が30分ぐらいコーナーを持ってたんですよ。毎週木曜日かな、やってて、でそれはこう結構リスナーが学生が多くて、まあメールとか送ったりしてたんですけど、一回ね僕が、まあ、メールをちょこちょこ送ってたんですよね、そのお題に対してとか。でまあそんなに採用されないですよ、リスナーも多いし全国ネットだったんで。でもそんな中で一回なんかその読んでもらった機会があって、その今でも覚えてるんですけど、内容はねちょっと覚えてないんだけど、なんかあーちゃんがそれを読み上げてくれて、でなんかこうそれがねちょっと受けたというか、まあ、メンバー3人が笑ってくれたんですよね。で菓子床さんがそのメールを読んだ感想で、なんかあこの感じ私好きかもみたいな感じでこう笑っててたんですよね。もうそれで好きになっちゃいましたねめちゃくちゃバカっていうか単純なんですけど、しかもあのねテレビとかで見たことある方は分かると思うんですけど、 Perfume の方って広島弁なんですよ。だからこう結構なまるんですよね、普段喋ってる時 MC とかの時だから、それがまたこう良くて、まあ、周りにもちろんそういう方言の人いなかったし、でなんかこうなんていうのか、自分のその送った文章で笑ってくれて、なんかそれを好きかもって言ってくれたっていうので、もうなんかめっちゃ意識しちゃうじゃないですか。意識するって別に会ったことももちろんないんですけど、でうわーってなって、でもともとその Perfume の曲は好きだったんですよ。でよく聞いてたんですけど、そっからなんかもう聞こえ方変わっちゃいますよね。本当にあの中学生だったしめちゃくちゃバカだったからって思って聞いてほしいんですけど、やっぱああいう歌詞がね自分と重ねちゃったりするじゃないですか。でうわーってなったりとかしてずっと聞いてたんですけど、でね僕が中学校ぐらいの時かな、あの「かすかな香り」っていう曲が出たんですよね。知ってますかね、結構こうなんていうのかな、優しい感じの曲で、まあ淡い恋を歌ったような曲なんですよ。なんか Perfume にしてはこう電子音っぽくないというか、ちょっとオルゴールっぽい音だったり、なんか割と優しめの感じの曲で、でそれがすごく好きで、歌詞も含めこういつもと雰囲気が違うのも含めねよく聞いてて、で PV があったんですよ、 YouTube にあると思うんですけど、でそれもなんかこうみんな白い衣装で、なんか草原とかちょっと古びた列車の中でこう歌ってるような、なんていうのかな、アンニュイな感じの PV で、でそれがやっぱりこう普段のなんていうのかな、エレクトリックな感じ、ちょっと都会っぽい雰囲気とまたギャップがすごくて、まあよく見てたんですよね。で夜な夜なそれを YouTube で見ながら聞いてる時に、ふっとねなんか、あでもこの人たちもいつか活動が終わるんだなと、 Perfume としての、まあ全然その時はねこう人気だし、これからもっとどんどん人気になっていく勢いのある時だったんですけど、なんか不意にそこで、まあだから仏教的に言うならその諸行無常ですよね、ずっとこのまんまじゃないんだと、いつかまあもちろん僕より年上だし、自分がね年齢を重ねていくにつれて、もちろん Perfume も年齢を重ねてってこう形が変わってったり、まあ、活動休止もなくはないんだろうなっていうのを悟ってしまって、でねなんか急にそういう風な思考回路になって、気づいたらその PV を見ながら泣いてましたそのちょっとその何ですか、だいぶキモめの涙なんですけど、勝手にそのいつか来る未来を想像して勝手に悲しくなるっていうのをねやってて、あれはだからもう恋ですよね、もう恋よりでかい感情かもしれないですけど、なんかすごいでかいクソでか感情をその時は持ってて、まあその後ね結局ライブ行ったのは人生で2回か3回ぐらいだったんですけど、まあでもだからその時にもう涙は 流してたんですよね。いつかこう終わり、区切りが来ることについての。だからね、この間の発表についの時にはもう泣きませんでしたね。一旦その涙は流してたのでもうそのなんですか、10年前にその涙は出し切ってたのであれだったんですけどっていうのを思い出しましたね、でせっかくだからちょっと今日流れで恋バナしていいですか。まあなんか僧侶というかね、仏教的に恋愛ってどうなんだっていう話はちょっと一回今回はあげます。まあ愛とかについてはね、あの愛別陸とか、まあ、いろんな愛の形がある話でちょこちょこしてると思うんですけど、まあ恋って言われるちょっと難しいですよね、まあ、そもそもその恋とか愛の違いとかっていう話にもなるので、まあ、それは一旦置いといて、まあそんなしていいすかって言ってするほどの話もないんですけどね。これ1年前2年前ぐらいの話かな。僕が修行終わって、まあ、一応僧侶として実家に帰ってきて、まあ、数ヶ月経ったぐらいの話だったんですけど、まあ静岡に帰ってきて、何ですか、あんまりこうだから久しぶりに会う人ばっかなんですね。で僕大学も地元にいなかったので、地元に帰るのがだから 7,8 年ぶりなわけですよ。だからこう飲みに行く友達もあんまりいないし、遊んでたような友達もみんなバラバラになっちゃったりとかして、で誘える相手がいなかったりとかして、でもちろん友達も欲しいなと思いつつ、まあね、その年齢ももう 27,8 なんで、その時もまあ恋人、まあ、先を考えれる人がいたらいいななんていうのぼんやり考えてたんですけど、まあなかなかこう知り合いがいないと。でね、そのマッチングアプリをやってみたんですよ。でまあね、今そういう出会いも多いということなのでやってみようと思ってやってたんですけど、まずあれですね、僧侶としての障壁1個目が職業欄がその他しか選択できないっていうなんかね、いろいろあるじゃないですか。例えば年収いくらとか実家とかで、職業がまあ会社員、自営業、なんだ飲食接客とかいろいろあると思うんですけど、その自営業っていうのもちょっと違うし、接客っていうのもちょっとなんか嫌じゃないですか。だからまあその他かなと思ってその他にしてたんですけど、なんかその結構そのジャンル分け細かい中でその他選択するってどうなんだと思いつつ、まあなんかね、嘘ついちゃいけないなと思ってその他にしてて、でまあこうやってたんですけど、その中で一人すごくね、まあ趣味が合いそうというかな人がいたので、まあちょっとこうやり取りして実際会いましょうってなったんですよ。でまあ会って実際食事をしたりして、本当にこうなんていうんですかね、いろんな趣味とか、まあ、話があって楽しかったんですね。で2回3回じゃあご飯また今度行きましょうって言って、でまた行くことになって、あ、この人といるのは楽しいなと思って、でちょこちょこ電話をしたりとかもしてたんですね。でまあちょっとこうだから気になり始めてたんですけど、でまあ今度ご飯行こうってなって、そのね約束を電話でしてたんですけど、その時にその相手から今度その元宝君に会ったらちょっと伝えなきゃいけないことがあるみたいなことを電話で言われまして、おこれはってなるじゃないですか。ね、何とは言わないですけどやっぱ期待しますよね。そんなに振りかぶってるからもう伝えなきゃいけないことがあるって。でまあでもそんなのやっぱ悟られたらちょっとダサいんで、俺は別に全然気にしてないよみたいな、ああそうなんだ、うん、別にあいつでもうんうんどうぞみたいな余裕ですよみたいな顔をしてあれしてたんですけど、まあ内心はまあ平たく言ったらあれですよね、これは告られるではないかというふうにウキウキして、で実際当日迎えて会うじゃないですか。でまあご飯行って、まあ普通に飲み行ってね、楽しく喋ってて、もう僕としてはこれはこういうのっていつ告られるんだと思ってそわそわしてるわけですよ。 で、まあでもそんなの見せたらダサいんで、まあ余裕でね、普通に他の趣味の話とか楽しくしてて、でご飯終わって、じゃあぼちぼち帰りますかみたいな、駅までこう歩いてて、で途中でなんかちょっとこうベンチみたいなのがあって、ちょっと座って話しますかみたいになって、あ、これはそうだなと、もう そのやつだとね、テンプレというか確定演出入りましたみたいな感じで、ああ、じゃあちょっと座ってしゃべろうかみたいな、もうこっちはスマートにね言って、で座って、あ、そういえば話なんだけど、あ、話、ああそんな言ってたね、あ、ごめんごめんみたいな、あ、忘れてたよみたいなスタンスねもう頭の中そればっかりでしたけど、まあ、そんなの一応出さず、あ、うんうん、な、何みたいな聞いたら、まあ僕としてはね、その告られるともう思ってるわけなので、なんて答えようかってことを考えてたんですよ。あんまりこう告白されるっていう経験がなかったので、例えば好きですと言われたら、僕もです、僕もです、違うのかなとか、お願いしますは違うかとか、まあなんかいろいろ考えてはいたんですよね。でも考えてね、言ってもどうせあれだし、まあもうそこはその時言われて素直に自分の気持ちをポンと言おうと思って準備してたんですよね。で、私って言って、あ、はい、もうその後だから元宝君のことが好きですと、これは言われるだろうと思って待ってたら、私先日その洗礼を受けたのって言われて、ん？ってな、ん？ってなって、その好きですの4文字が来ると思ったら、その洗礼というあまり聞き慣れない4文字が出てきて、で本当にうんってなっちゃって、でごめん、ちょっと本当に分かんないっていうか、 どういうことって聞いたら、まあ、その方ご実家がなんかね、まあなんだった、キリスト教かな、そうの、まあ仏教とは違う宗教の方がおじいさんぐらいの代からいらっしゃるみたいで、まあそういう家系なんですって。でなので、まあ お父さんお母さんもそういう宗教に入られてるみたいで、でまあ洗礼っていわゆる仏教で言ったら出家みたいなものらしいんですよ。まあだからその宗教に信仰しますみたいな、意思表示をこう自分で固めるみたいな儀式だと思うんですけど、まあ、それをまあ20何歳になったら受けるみたいのがあるみたいで、でその子もつい先日それを受けたと。で、ああそうなんだってなって、そのちょっと自分としてはびっくりしてるんで、その情報の処理っていっぱいいっぱいなんですよね。でもまあまあ、あ、そっかって言って、で俺が仏教の、まあ、お寺で仕事をしてるっていうのは前回ご飯の時ぐらいに伝えたんですよね。なのでそれまでは知らないで関わってたんですけど、だからその仏教徒と、ね、違う宗教がこう交わるのはどうなんだみたいな話を意識してたみたいで、で他の人に聞いた話なんですけど、一応禅宗は多分そこら辺割と緩いというか、相手の宗派は気にしないみたいなんですけど、なんかどうやら向こうは同じ宗派の人じゃないと、宗教の人じゃないとちょっと難しいみたいな制約があるみたいで、だからまあイコール洗礼を受けたということは、洗礼を受けた人同士じゃないとちょっと結ばれないらしいんですよっていう告白をされて、わーってなるじゃないですか。思ってたのと違うし、そのこれはどうしたらいいんだと、俺はもう俺も好きです、付き合ってくださいを言うつもりだったのに、なんか無理だなと、これは。でも向こうが言うには、まあ一緒にいるのは楽しいし、こうね、あれまた遊べたら嬉しいとは言ってくれたんですけど、まあちょっとその宗教上の理由で NG というまさかのパターン俺初めてその人生で、多分もう今後も言うことないんですけど、俺が僧侶なばっかりにって思ってね、じゃなかったら多分 OK だったかもしれないけど、うん、でもこれはね、誰が悪いとかじゃないし、そのまあ確率の話ですよね。そういう人が出会うか出会わないかの話なんで、まあ、どうしようもないよねってなって、でもせっかくこう仲良くなったから、なんかそれで付き合えないから無理っていうのも違うかと思って、まあ逆にだからそこでね割り切れて、 なんていうか、その後も何回かご飯行ったりとかして、結構面白かったです。その宗教の話ができて、なんかキリスト教なんで、その懺悔みたいのがあるじゃないですか。懺悔ってなんか話聞いてたら、意外にこれをやってることと座禅と一緒かもなと思ったりとか、なんかそのお互い知らない部分、例えばお経を読むと聖歌を歌うってどう一緒でどう違うのかみたいな話をね、こうフラットに会話できてすごく楽しかったんですけど、なんかそれでね、あのこれはむずいなと思っちゃって、それが最後の恋バナですね恋バナというか、なんかってほどでもないんですけど、だ難しいですね、大人になってね、そういうのはね、いろいろ考えちゃったりすると思うなと思うし、自分もそれ以降、なんかその僧侶である自分が恋愛をするのはどうなんだみたいなのをどっかで意識してたんですよ。で、良くないのかなとか思って、あんまりこう行動をねせずにしていたんですけど、それこそそのパフュームの発表があって、改めて聞き直してみたんです、パフュームを。さあ、あのナチュラルに恋してって曲があるんですよね。それも可愛い曲なんですけど、あれがパーッと流れてきて、いやこれだわと、なんかやっぱ恋愛ぐらいとか、恋愛誰かと向き合ったり付き合うことってナチュラルでいなきゃいけないよなってすっごい染みて、なんか久しぶりに聞いたら、だからちょっとね、今後の目標はこうナチュラルに生きる、まあ、自然体で行こうっていう風に改めて気づかされましたねありがとうパフューム、ありがとう中田康隆さんっていう感じで今日は終わろうと思います。ちなみにね、こういう話をしたりすると、あのモテキって映画わかります？森山未来くんが出てたあれの、まあ、ドラマだったんですけど、劇場版でパフュームがね、なんか特別出演して踊るんですよ。あれの曲もいいし、踊ってるのも可愛いんで、ちょっと僕はこの後それを見て、あのホクホクして寝ようかなと思いますはい、今日はね、なんでそういう感じでした。ありがとうパフューム回です。本当にあの改めて皆さん聞いてみてください。やっぱ中田康隆さんすごいわ、あんな可愛い歌詞書けないもん。まあということで、今回はこんな感じで終わろうと思います。次回はね、ちょっとだるまさんの話をしたいと思うので、もう聞いてくれたら嬉しいです。ちょっと最近僧侶っぽい話ができてなかったので、ちゃんと僧侶の話をしたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。お相手は元宝でした。ナム。